今日はペテロ史図なんですけれども、変貌の死を目撃ということで、ストーリーをまず読んでみたいと思いますので、マルコの福音書9章の2節から8節までを出していただいて、これをみんなで読んでみましょう。購読をいたします。私が偶数、皆さんが奇数。お読みします。それから6日経って、イエスはペテロとヤコブとヨハネだけを連れて高い山に導いて行かれた。そして彼らの前で見姿が変わった。またエリアがモーセと共に現れ、彼らはイエスと語り合っていた。
するとペテロが駆け出してイエスに聞いた。先生、私たちがここにいることは素晴らしいことです。私たちが幕屋を見つけることです。あなたのために一つ、モーセのために一つ、エリアのために一つ。
実のところペテロは言うべきことがわからなかったのである。彼らは恐怖に打たれたのであった。ご一緒に。彼らが急いで辺りを見回すと、自分たちと一緒にいるのはイエスだけで、そこにはもはや誰もいなかった。このシリーズではペテロという人物を中心に学んでいますけれども、ペテロが焦点というよりもペテロを通して見た主イエス様が焦点です。前回といってもちょっともうイースターが入りまして、相当1ヶ月以上前になってしまいましたけれども、前回は主イエス様がペテロが主イエス様を、あなたはキリスト、神の子ですと告白したところで終わっていたと思います。で、このさっきの聖書を読んだところ、それから6日経ってっていうのは、その時から6日経ってということです。で、場所的に言いますと、主イエス様をこの信仰告白した場所はピリポカイザリアというところなんです。でちょっと皆さん頭の中に地図を書いていただきたいんですけど、パレスチナの地図にはガリラヤ湖っていうのがありますね。湖があります。そしてその下の方にずっと死海という死の湖っていうのがありますけど、そのガリラヤ湖っていうのは相当北なんです。パレスチナではそのさらに北、だいたい50キロぐらい北のところにピリポカイザリアという町があります。相当山奥です。で、そっからさらに、25km ぐらい北の方に行く、山に、高い山に登られたというんです。どんな山でしょうか。その地方の山にはもう一つしかありません。ヘルモン山という高い山です。で、標高を調べましたら、標高が2816m、富士山より1000m ぐらいちょっと低いですけど、まあ大変な高い山です。一年中雪がかぶっている、そういうところです。イスラエルにもそういう場所があるんですね。それからこのガリラヤ湖っていうのはどのくらいかって言いますと、ガリラヤ湖っていうのは実は海抜マイナス210メートルなんですね。海より低いんです。私時々そういうイメージをね、視界っていうのはすごく低いっていうのは分かりますけれども、ガリラヤ湖自体が海抜マイナスなんですよ。よろしいですか。ですからそのマイナス200メートルから海抜2800メートルっていうんですから、3000メートルぐらいの高低差があるわけです。そこにイエス様は登っていかれたっていうんですから、ちょっとこの私たちが山に登ってても、私は山に毎日登ってますけど、大したことはないです。そこのすぐ近くの西郷山です。海抜16メートルくらいの山ですから、全然大したことありません。でも何千メートルというところを登るんですから、山に登りというとちょっとハイキングみたいな感じでね、 山に登ったわけじゃないということをまず知ってください。相当の山登りです。もちろんイエス様の目的が山登りが自体が目的じゃないので、山の頂上までてっぺんまでちゃんと登ったかどうかは分かりませんけれども、まあ、少なくともその中腹ぐらいには登っただろうと思われる。で、なんでそんな苦労までしてね、弟子たち3人連れてイエス様テクテク山に登られたんだろうか。まあこれは言わずもがなと思いますけれども、誰一人いない非常にその孤独な環境、そしてまだまだ周りには見渡すと雪が残っているような、そういうこの崇高な雰囲気、まあ山登りっていうのは何かそういう気持ちを私たちに与えるものですよね。ですからそういうその環境づくりのためにイエス様はわざわざ遠いこの山に登られたっていうのがこの状況です。そこで何が起きたかっていうことについて、そこで姿が変わったと書いてあります。で、この出来事はマタイ・マルコ・ルカと3つ書いてあるんですけども、ルカの方には面白い言い方が説明が書いてあります。この山登りはお祈りのためだった、お祈りをするために山に登られた。そしてしかもルカはお祈りをしているうちにイエス様の姿が徐々に変わっていったということでありまして、ウルトラマンの変身のようにパッとこう変わるわけではない、そういう変わり方ではなくて、お祈りの中に変わっていった。そしてマルコは衣が透き通るように白くなった、世の晒し屋さんでもできないぐらいの白さだったと書いてあります。本当に真っ白になったんでしょうね。ところが教官福音書でも違う表現しているのがありまして、マタイを開いてみると御顔は太陽のように輝きと書いてありますから、これみんな3つ合わせるとそうなんでしょうね。つまり顔は輝いて、着物は真っ白になった、透き通ってきた。で、何を言おうとしているかっていうと、これは神の栄光の輝きというものがこのイエス様の生涯の中に現れた。ちょっと引きな例でぴったりくるかどうかわからないけど、かぐや姫みたいなものなんですね。そうすると日本人には少しわかるかもしれない。かぐや姫っていうのは月の世界から来たね、お姫様です。で、まあ、普通の洋服を着てるんですけれども、そこからこう光が漏れてきたっていう、ああいうおとぎ話がありますけど、まあ、ちょっとそういうもんで、イエス様は人間としての衣を着てらっしゃった。それで33年過ごされたんですけど、その隙間からというか、神の栄光の輝きが現れてきた。これがこの変貌の山の出来事で、その時に、モーセとエリアが現れたと書いてあります。どうして分かったのか分かりません。彼ら写真持ってたのか絵を持ってたのか分からないけども、まあ多分私の想像ではモーセさんというのは杖ついてきたから、あ、これがモーセの杖だなと分かったでしょうし、エリアっていうのはトレードマークでいつも革衣を着ていましたから、あ、これが伝説のエリアかってこう、まあ、分かったんではないかと思います。彼らが来て主イエス様と話をされた。で、今読んだマルコ伝にはその話の内容は書いてないんですが、ルカの方には書いてあるんです。ですからやっぱり聖書というのは見比べていろいろと学ぶと面白いことが分かってきます。何を喋っていたかというと、やがて来たるべき聖虚のこと、聖虚というのはもうイエス様の生涯が終わる最後のことを語っていた。で、これは時系列で見ると大体イエス様の十字架の10ヶ月ぐらい前です。ということはもう主イエス様がこれから十字架にかかるのがだんだん近くなってきた、まあ、そういうことで、その、この2人がモーセとエリアがイエス様を励ますためにやってきたんではないかなと思います。内容が詳しく書いてないんですけども、私なりに少しこう想像も交えて彼らの言い方を考えてみると、こんな言い方だったのかなと思うんです。 我慢して聞いてください。そうじゃないと思う人も、イエス様、あなたの行動は天の世界では注目を集めてますよ。今までのご生涯いろいろご苦労様だったでしょうけれども、これからが勝負です。大変です。天の使いたちと共に ご苦労の多いこの最後の贖いの技を立派に成し遂げることを私たちは見守ってお祈りしています。頑張ってくださいというような感じだったかなと思うんですけれども、まあ相当違っていたら後で天国で叱られるかもしれませんけど、お許しいただいて、私の想像も交えて、彼の会話、こんな会話ではなかったかと思うんですね。で、それを見ていたのが3人だったと書いてあります。この3人というのはどの記事でも12人の弟子の中で、いわゆるインナーサークルっていうんですか、中心的なこの人たちだけって選ばれるときに必ず選ばれるのがペテロとヤコブとヨハネ、この3人なんですね。例えばヤイロの娘を治すときもそうだし、ゲッセマネの園でお祈りするときもこの3人だし、なんでこの3人なのか、ちょっと不公平な感じもしますね、他の弟子たちから見ると、なんで3人だけ特別扱いするの。また肉の上から言いますと、ペテロの弟はアンデレですけど、アンデレは入ってないんですよね。でゼベダイの子のヤコブとヨハネが入ってて、ペテロがいるという、なんとなく私たちには分からない3人の選び方ですけど、まあともかくこの3人が選ばれていた。で彼は何をしてたかっていうと、眠くなっていた、猛烈に眠かったと書いてあります。まあなかなかこんな立派なシーンなのに、彼はもう眠くて眠くてたまらなかった。一生懸命目をこすってた。でもその時にこの2人が現れたもんですから、彼らは何か言わなくちゃいけない。でその時に必ず真っ先に口を切るのがペテロです。ペテロっていうのは何か行動しなくちゃいけない、そそっかしいというか、おっちょこちょいというか、まあ出しゃばりというか、まあ何でしょうか、今3つぐらい言いました。ペテロさんに後で叱られるかもしれないけど、その3つ合わせたぐらいですよね。頭で考えるじゃなくて、行動が先に出て、口が先に出て、後からものを考えるというタイプ。で、彼は何か言わなくちゃいけないな、ということで、トンチンカンな、会話をするんです。イエス様、素晴らしいですね、ここは。ここに三つ仮小屋を作りましょう。で、一つはあなたのため、一つはモーセ、もう一つはエリアのため、そして、その隅っこに私たちも、一人ずつ住まわしてもらって、あなたたちのお世話をいたします。素晴らしいところですね、というそれがペテロの言葉でした。ペテロがですね、その時にイエス様が何を考えていらっしゃるかということを、その二人の会話を聞いてたわけですから、これからエルサレムで起きるところの最後に向かって進んでいくというイエス様の、まあ、いわば悲壮な覚悟というか、そういうものを聞いてらっしゃったんですから、こんなところで小屋を作って、長く平和に過ごしましょうなんていうのは全然見当外れの表現なんですけれども、まあともかくペテロとしては一生懸命に何かその嬉しさを表そうとしたんです。でもそれをかき消すように声が聞こえてきた。これは私の愛する子である、彼の言うことを聞きなさい。この言葉っていうのは、皆さん、イエス様の生涯の中でもう一回出てくるんだけど、覚えてらっしゃいます？どこでしょう？イエス様の？はい？バプテスマの時ですね。イエス様のバプテスマの時に、これは私の愛する子である。この、聞きなさい。天からの、この、まあ、承認と言いましょうか。神様からの、推薦の言葉が聞こえてきたわけです。ですからこの一連の物語の、まあ、目的というのは、主イエス様は確かに人間の形をとって普通の人間のように暮らしていらっしゃったけれども、この方は誠に父なる神様の代表者として送られてきている。そしてその方は、まあ、普通の人間のような格好をしているけれども、その内にある 栄光というものは計り知れないぐらい素晴らしいものだということを印象付けるための、まあ、一つの出来事であったと見ることができるんです。で、ペテロはこの時すごくトンチンカンなことを言ったんですけれども、後になってから、相当後になってから今度はまともなことを言っています。このことから30年以上経った後でペテロの第2の手紙というのがあるんですけれども、まあ、皆さん開かなくてもいいですから私が読みます。ペテロはこの出来事をこんなふうに振り返っています。読んでみます。私たちはキリストの意向の目撃者なのです。キリストが父なる神から誉れと栄光をお受けになった時、厳かな栄光の父から神からこういう御声がかかりました。これは愛する子、私の喜ぶものである。私たちは、つまりペテロとヨハネとヤコブは聖なる山で主イエスと共にいたので、天からかかったこの御声を自分自身で聞いたのです。この時はペテロはこの出来事の意味をしっかりと捕まえて、こういうことのために私は連れて行かれたんだ、そしてこういう出来事を目撃したんだということを証言しています。まあ、ペテロはその時は十分悟らなかったかもしれないけれども、しかし出来事としては目撃した。本当の意味は後になってから御霊の働きによってしっかりと捉えることができた。私たちの生涯にもこういうことっていうのはあると思います。その時はその意味というもの、深さというものをしっかり捉えることはできないけれども、出来事として、現象としては捕まえることができる。しかし後になって、ああ、あれはこういう深い意味があったんだなということを後になって教えられることっていうのはあります。私たちが経験していること、私たちが教会生活の中で営んでいること、これはその意味というものを、私たちは深さというものは分からないことがあるかもしれないけれども、それをしっかりと見つめていくときに、主はそのことが含んでいるところの素晴らしさということを後になって、ああそうだと言って悟らされることがあります。これはあなたたちは今分からないけれども、後悟るべしという言葉があります。どうぞ主が語ろうとしていらっしゃる物事を通しての意味合いというものを深く見つめることができる目を与えられたいと思います。お祈りいたします。神様、私たちはいろいろな出来事を通してあなたの素晴らしさということが分かるように、あなたは私たちを導いていてくださいます。 しばしば私たちはあなたが教えようとしていらっしゃることの深い本質的な意味、あるいは恵みの大きさ、深さ、あなたの愛の大きさ、尊さ、それらをしっかりと捕まえ損なっている場合もあるかもしれませんけれども、どうぞ主よ、私たちの心の目を開いて、あなたが教えようとしていらっしゃる恵みの深さ、大きさ、あなたの栄光の輝き、それらを捉えることができるものとしてくださるようにお願いをいたします。主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。